第二列王記の12章。まあ、ヨアシュの、まあ、この王様の一生といいますか、まあ、ハイライトを見ながら、まあ、私にも、私たちにも、この必要とされているというか、必要な事柄、いっぱいあるんですけど、特に今日はヨアシュが、その、宗教改革をするんですけど、まあ、これは前回やりましたね、11章で。改革と、そして今度は宮のその補修を行うんですけど、その補修と。で、エホヤダっていう祭司が、助言者が彼には与えられてました。その大切なこと、この三つについて、私たち学んでいきたいと思います。まず一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ、あなたが私たち一人一人の心を整えてください。いろんな考えや、いろんな思い煩い、心配事、いろんなものが私の心によぎったり、思い起こされたり、あなたと全く関係ないこと、まあ、そういうことで頭がいっぱいになったりしてしまいます。そのような瞬間がたくさん起こり得ます。どうぞお助けください。どうか憐れんでください。今どうか私の心を、ここにいる一人一人の心を落ち着けてくださって、ただあなただけに、目を向け、心を向け、思いを向けることができるように、どうぞお助けください。あなたが、ここにおられる一人一人に与えてくださっているその聖霊によって、私たちの心を開いて、今日学ぶ、御言葉に、御言葉がどういう意味なのか、自分にとって何の関係があるのか、そのことを学んでいけますように、ちょっとどうぞお助けください。ただの聖書のお勉強ではなくて、私たちの生きる、指針となりますように、あなたのその考え方、どのように考え、どのように行動すればいいのか、それを学ぶことができますように、毎日の生活に持って帰れますように、ちょっとどうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが、憐れみを与えて、力を与えて、あなたの言葉を与えてください。お願いします。どうかお助けください。あなたが語ろうとしておられる事柄を余すところなく、分かりやすく、語ることができますように、ちょっとどうぞ私を助けてください。お願いします。今日ここにいる、みんなで、あなたのイエスキリストの前に、イエスキリストの皆によって、あなたの前に出ていけることを本当にありがとうございます。このことを感謝します。皆であなたのことを待ち望みます。あなたに期待します。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。まず、一節から三節までお読みします。ヨアシュは、エフーの第七年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名は、ツブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシは、祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも、その高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。まあ、ヨアシ王の政治ですけども、彼は7歳で王様になったんですよね。で、そこから47まで。まあ、彼は最後殺されるんですけど。ユダの王様でありました。40年間というのは比較的長い期間です。彼は、11章で私たち学んだように、彼が王様になった時に、そのバールの宮を民が破壊して、で、そのバール信仰を持ち込んだ、アハブの娘、アタルヤを除きました。つまりなぜ、ヨアシュがこの40年間、比較的長い期間、王様でいられたかというと、それは、神に従ったということが大きな理由です。神に従うことなしに、神によって祝福されるということはほぼないです。神から良いものを受けたいから、神にどんなに祈っても、私がもし神に従ってなければ、私の方で神とのその、窓のね、ドアのシャッターを下ろしてるんですよ。ガラガラガラガラガラって。で、ちょっとだけ隙間開けて、神様私これやりたいんですけど、これ助けてくれませんか？お願いしますから。ガラガラガラ、まだですか？ガラ。いつまで経っても、なんか祝福される感じがしないんですよ。そりゃそうですよ。だってシャッター下ろしてるんだもん、そうやって。神に従い始めると、 さっきの詩編でも学びましたけど、弱さを認めることになるんですよ。自分の力では神に従いきれない。神を愛することもできないし、自分の周りの人、自分の家族でさえ愛することができない。本気で神が言ってる愛するを、愛するにその取り組もうとするときに、自分には絶対にできないということがわかるはずなんですよ。その絶対にできない私にはそんな愛がないところから始まって、それでも神に従いたいんですって祈り始めるんですよ。そうすると神はその思いを励まし、力を与え、愛するその愛を与えてくださるんです。人を許すことができたり、忍耐することができたり。で、そうやって神との関係というのが、徐々に広がっていくわけですよ。神に従うことなしに、神から良いものを受けようとしているのであれば、それはちょっと無駄な話です。無理な話です。無駄なことをしている話です。ヨアシは、少なくともこの2節に書いてあるように、エホヤダが生きている間、神に従うことを追求したんですよ。なので神は、その40年という、比較的長い期間を、ヨアシに与えて、ご自分の民を治める王としました。晩年ヨアシは神を捨てるんですよ。残念ながら。その時に神は預言者を通してこう言います。なぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃すのかって。彼がその神に従い続けている限りにおいて、神はその繁栄を与えるというのが、神とその王様とのこのフェロシップの中で与えられている祝福なんですよ。簡単ですよ。繁栄したければ。別にお金持ちになるとか、社会的にその地位が与えられるとか、そういう話じゃないんですよ。私のこの人生が栄えに満ちているような、繁栄しているようなその歩みというのは、神との関係の中にあって、どれだけ喜んでるかという、そのバロメーターでしか測れないですよ。そして次の世界に向けて、本当にその一日一日神に感謝して、一日またあなたの身元に近づきましたって。これ永遠に向かってやるわけですから、私たち。で、毎日毎日その神との関係の中で神が与えてくださるその繁栄というか、その喜びというのを反芻できるんですよ。ああ、私のようなこんな愚かなもので、神に従うことのできる、その力さえもないし、思いすらも自分から湧いてこないような私を、神は憐れんで、私をその救い出してくださって、そこから。神に従うように思いを与え、力を与えてくださるって、神はなんて素晴らしい。繁栄を手にすることができるんですよ。ヨアシの王政が繁栄してたのは、彼が神の命令を守、彼が神の命令を守っていたからですよ。それ以外何者でもないです。彼のその政治的手腕とかそんなんじゃないです。ヨアシのお母さんはツィブヤです。ベールシェバの出身。彼女についての記載はこれ以外ないんですよ。でもはっきりとユダの王様のヨアシの母として記録に残ってるんですよ。これは私にとっては励ましなんですよ。もう世界史の中でね、久米島なんてものすごいもう爪痕にも残らないぐらいの、爪痕が残らないぐらいのちっちゃい島だし、ちっちゃいものですよ。私なんてちっちゃいものですよ。でも神は私のことを見ておられるんですよ。どのような思いで、どのような動機で神に従おうとしておられるか、しているかということ。神に感謝し、神を褒めたたえ、神を愛する、そのことを追求する、神に従うことをその追求する私を見ておられるんですよ。そのあなたを。他の人は誰も気がつかないかもしれないですよ。誰からも称賛を受けないかもしれないですよ。でも神は見ておられるんですよ。そして神が記録しておられる。命の書に確実に名前が刻まれるんですよ。神はすべてのことを見ておられるんですよ。神のために 神に対してその応答して神に従ってそれを追求している限りにおいて、私たちがやること、なすことに無駄なことなんか一つもないですよ。あの人と比べて、この人と比べて、あの教会と比べて、そんなことする必要ないですよ。神は見ておられるんですよ。私たちがそれぞれに力量にふさわしく、与えられているその知識に応じて、またその信仰に応じて、神に応答しようとするその私たちの心を、どれだけうまくやったかとか、どれだけ大きなことをやったか、そんなの神にとってその取るに足らないことなんですよ。神が見ておられるのは私たちの心ですよ。私たちがどれだけの思いを持って神に応答しようとしているのか、それを見ておられるんですよ。神の目が見逃すものは決してないんですよ。私は、あなたはイエス・キリストにあって覚えられてるんですよ、神に。素晴らしいですね。またヨアシは、祭司エホヤダが彼を教えた間は、主の目にかなうことを行った。もう残念ですよ。ということは、彼が、その、エホヤダがいなくなると、主の目にかなうことを行わなくなるということですから。エホヤダは、ヨアシにとって、育ての父親のようなもんですよ。また、エホヤダの、妻の、エホシェバかな、うん、名前似てるんですね、この二人ね。エホヤダさんとエホシェバさん。によって救い出されたわけだから、命を。で、まだ赤ちゃんだったヨアシを7年間、神殿でかくまったんですよ。その間、エホヤダはヨアシを死の教育と訓戒で育てたんですね。そして、ヨアシが王になるように、つまり、神の計画が実現するために、労したんですよ。エホヤダさん。その後も、神の基準に照らし合わせて、何が正しくて、何が正しくないのか。それに基づいて助言をしたんですよ。ヨアシに与えられていた、その、祝福としてのこのメンターというんですか。信仰について教えてくれる師匠みたいな。イエス・キリストに導いて本当の師匠中の師匠というか、師はお一人だけだから、イエス・キリスト。に、その、導いてくれる助言者なんですよ。神に従うことを励ましてくれる。そのエホヤダさん。彼がいなくなると、ヨアシは、神に従わなくなります。でも彼がいた時には従ってたんですよ。だから良い影響を受けてたわけです。エホヤダさんから。私には、あなたには、そんな信仰の親みたいな、信仰の友が与えられてるでしょうか。で、教会の中に信仰の友がいないのは、悲しむべきことですね。祈りたいですよ。一人一人がね、どうか私に信仰の友を与えてくださいって。私も今でも本当に感謝してますけども、久米島に来てもそろそろもう満5年になりそうな時ですけど、前の教会でミニストリーを教えてくれた、私をイエス・キリストにも導いてくれた、その、地蔵さんがね、その、私の中では、私にとってはその、エホヤダさんみたいな感じですよ。今でも週に一回、この5年間ずっと電話をして、お互いの近況を報告し合って祈ってるから。で、神にその、向かっていくためにその助言をしてくれるんですよ。一緒に祈ってくれるんですよ。で、地蔵さんとか彼が素晴らしいではなくて、その、お互いに素晴らしい方である、師匠である、先生である、イエス・キリストに向こうよっていう。で、それがその助言者ですよ。自分に依存させて、私に従いなさいとかって言って。つまり、その結果、あなたはイエス・キリストに従うことになるからとか、それは助言者でも何でもないですよ。偽物ですよ、それは。助言者は常にイエス・キリストを指し示すはずですよ。信仰の友は常にイエス・キリストに期待することを励ますはずですよ。私がいるから大丈夫とか、そんなんないですよ。 一緒に祈ろうって、神に期待しようって。本当にそのすべての世代において、男性も女性も、子供たちも、この信仰の友が与えられますように。そしてお互い励まし合いながら、本当に歩んでいくことができたら最高だなと思いますよ。ヨシュが晩年、主を捨てたのは、エホヤダに代わる信仰の友がいなかったんですよ。彼の晩年、まあ、そのエホヤダがその死んだ後、ユダの司たちが来るんですけど、自分を節を拝むんですよ。ははぁ。気を良くしたんですね、ヨシュは。それでこのユダの司たちの言うことを聞くようになったんですよ。彼らを自分の助言者としたんですよ。ヨアシを。ヨアシ王はね。で、その結果どうなったかというと、ユダの司たちに従って、主の宮を捨てて、アシェラと偶像に仕えたんですよ。じゃ神はその恵みによって、預言者たちを使わしたんですよ。ヨアシに。それはまずいって。神のもとに戻ってきなさいって。でも耳を貸さなかったんですよ。しかも挙句の果てに、俺はもう第二、歴代史の話をしてますけど、第二歴代史の24章になる、を見てみると、もうちょっと詳しいことが書いてあります。第二、列王記の今やってる12章と、第二歴代史の24章は同じことが書いてあって、違う視点からね、あるので、それを相互に見ていくともっと詳しく学べるんですけど。で神は、その、このエホヤダさん、祭司エホヤダさんの息子を使わすんですよ。ヨアシに。神に立ち返るように。ヨアシはどうしたったかというと、その、息子を、このエホヤダさんの、殺したんですよ。第一コリントの15章33節。友達が悪いと、良い習慣が損なわれるって。私たち誰と付き合うのか、誰と影響を、その、受け合うのか、与え合うのか、ものすごく、重要なんですよ。ヨアシのようにどんなにスタートが良かったとしても、ソロモンも私たち学んでるじゃないですか。王様をたくさん学んできましたよ。でも誰と付き合うかによって、その終わり、その晩年、最後はフィニッシュウェルできないんですよ。最後、そのゴールテープを神が望んでる形で切ることができないんですよ。それはあまりにも、悲劇ですよ。誰と付き合うのか。それはものすごく大切ですよ、私たち。誰の影響を受けるのか。ヨアシは、その、まあ、宗教改革を行うんですけど、11章の、18節を見てみると、その一般の人々はみんなバールの宮に行って、それを取り壊し、その祭壇と、その像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司、マタンと、その祭壇、マタンを祭壇の前で殺した。と書いてあるんですが、でも高きところは取り除かなかったって。まあ、この高きところというのは、カナン人たちがイスラエルの人たちが入ってくる前からあったもので、その彼らがその偶像を礼拝するために、また生贄を捧げるために使っていた場所です。第一サムエルとか、まあ、9章とか例えば見てみると、そのサムエル、預言者サムエル、獅子の最後のサムエル。サムエルは高きところに行って、生贄を捧げてたり、一緒に食事をしてたりするんですよ。だから、イスラエルの人たちにもよく使われてたものです。ただし、そのソロモンが神殿を建設して以降というのは、神殿だけが神を礼拝する場所、生贄を捧げる場所、香を焚く場所として神が定めたので、その前にあたるサムエルは別に悪くないです。場所がなかったからね、神が定めた。でも、神殿が建った以降というのは、その高きところで生贄を捧げたり、香を焚くというのは、神の目にかなうことではないんですよ。で、ヨアシは、その高きところは取り除かなかったとあります。だから、ある意味、中途半端なんですよ。この改革というか。今日のその、修法の中にその改革、神は改革を望まないって書いてありますけど。それはその一部分を取り替えるということを望まないんですよ。全特体を望むから神は。私たちの心を変えてくださいとかじゃないんですよ。私たちの心を変えるんじゃなくて、神は私たちの心を全特化したいんですよ。本来そのヨアシは 王様になった時に、この改革をしてね、この全特会の改革が必要だったんですけど、彼はそうしなかったんです。でも2節で書いてあるように、祭司エホヤダが彼を教えていた間は、主の目にかなうことを行ったわけです。4節と5節。まあ、ここから先、ヨアシは神殿を、補修し始めます。ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別されたすべての金、すなわち各人に割り当てを課せられた金や、自発的に主の宮に捧げられるすべての金は、祭司たちがめいめい自分の担当するものから受け取り、宮のどこかが破損していれば、その破損の修理にそれを当てなければならない。で、ヨアシは祭司たち、第二歴代史を見てみると、レビ人たちにも書いてありますけど、祭司たちレビ人たちに、その宮の、破損の修理を命じました。で、主の宮に捧げられる聖別されたすべての、まあ、金というふうにありますけど、まあ、出エジプトの30章、例えば13節。で、その各人に割り当てを課されるお金、その住民登録税というか、で、住民登録をするときに、その自分、が、イスラエルの民として数えられるときに、その半シェケルを、納めないといけないというふうに書いてあります。で、それがその各人に割り当てを課されるお金でしょうね。で、また、例えばレビの27章には、その特別な聖願を捧げ、聖願を立てるときに、この人身強化をするんですけど、何十歳、30歳以上の男性だったらいくらとか、女性だったらいくらとか、それに従って捧げられるお金があります。で、かつ、自発的に捧げられるお金があります。で、それらを、それぞれがその祭司たちやレビ人たちがその受け取ったら、宮が破損しているので、その修理に当てなさいと。そういうふうにヨアシは命じました。つまり、神殿は破損していて、修理が必要だったんですね。さっきの第二歴代史の24章を見てみると、当たるや、この、アハズヤのお母さん、ヨアシの、兄弟たちをみんな殺した人ですよ。で、その人は、アタリアとその子たちが神殿を打ち壊し、聖なるものもすべてバールのために使ったというふうに書いてあります。もう全部そのいいものは全部取り壊されて、で、それでそのバールの神殿のために、バールのためにその回されたんですよ、良いものが。だから神殿がもうボロボロだったんですね。で、6節から8節。しかし、ヨアシ王の第23年になっても、祭司たちは宮の破損を修理しなかった。それでヨアシ王は、祭司エホヤダと祭司たちを呼んで彼らに言った。なぜ宮の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。宮の破損にそれを当てなければならないから。祭司たちは、民から金を受け取らないことと、宮の破損の修理の責任を持たないこととに同意した。で、祭司たちは宮の破損を修理しなかったんですよ。明確な理由が書かれてないので、なぜかというのはよくわからないです。もしかすると、その、民が、もうこれずっとアタリアのその、治世が7年間もありましたし、いろんなその偶像が入ってきてるから、民が神に不忠実であったので、また不誠実であったので、本来あるべきその収入が宮に十分、来なかったのかもしれないです。補修ができないくらいのかもしれないし、もしくはその第二歴代史の24章をまた見てみると、そのレビ人は急がなかったと書いてありますから、その王様の命令に対して、その、宮を補修しよう、直そうということに対して、怠慢で、緩慢だったのかもしれないです。もしかしたら、その税金を取り立てに行くなんて、そんなこと私にはできない。めんどくさい。そう思ったかもしれません。でもわかんないです。書いてないから。いずれにしても祭司たちは、またレビ人たちは、宮の破損を修理しませんでした。ヨアシ王がどれだけ待ったかは不明です。でもその第23年にこれ以上待つことをやめたんですよ。十分にその祭司たちやレビ人たちには時間が与えられてたはずですけども、もう待ってられない。だからヨアシ王は、そういうその良いところがあるんですよ。あったんですよ。必要なその助言者がいて、 神に目を向けて、神に従っていくことを励まされている間は、彼はとても良かったんですよ。実行力もあったんですよ。もうこれ任せてらんないわって。拉致が開かないから私が行こうって。それで祭司たちに、もういいからって。宮の修理の責任をあなた方に負わせないからって。その代わり民からお金を取ってはならないし。で、そのお金は宮の破損を修理するために使うから。あなたたちはその修繕の責任を持たない。でそのことに双方が同意したんです。それで9節と10節。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは、主の宮に納められる金を皆そこに置いた。箱の中に金が多くなるのを見て、王の書記と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。まあ、祭司エホヤダは、この献金箱を設置したんですけど、祭壇の脇、また主の宮の入り口の右側に置いたと書いてありますね。で、第二歴史のその24章の9節を見てみると、ヨアシは、モーセが荒野でイスラエルに貸した税金を主の身元に持ってくるように命じた。さっき言った、その各人が割り当てられている、その半シェケルを納めなさいという、それを、その、ちゃんと納めるようにって、命令したんですよ。で、その第二歴代史の方を見てみると、すべての司たち、すべての民が、喜んで、それを持ってきたというふうに書いてあります。ヨアシは、このモーセが荒野でイスラエルに貸した税金を主の身元に持ってくるように命じることによって、民を神に従うように命じたんですよ。あなた方は神に従いなさいって。そして民はその命令に喜んで従ったんですよ。ものすごい理想ですよ、これ。王様が私に従いなさいって、私の言葉が絶対だから私に従えって言ったんじゃないんですよ。で、神はこういうふうに命じておられるから、あなた方はこの神の命令に従いなさいって。そしたら民が喜んで、その神の命令に従うんですよ。本当に理想ですよ。皆さんは私のものじゃないんですよ。私も皆さんのものではないんですけど。聖書に書いてること以上のことを私が皆さんに求め始めたら、私は私に神から与えられているその分を超えるんですよ。私は、牧師としてまた教師として、聖書に書かれてあること、神が願っておられること、そのことを、神がもうすでに情報公開していることを、さらに情報公開しているだけに過ぎないんですよ。私が新しいものを作ったわけじゃないんですよ。神を愛すること。神に従うこと。互いに愛し合うこと。それは神が私のことを、私たちのことを神が愛してくださったからですよ。その神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちも互いに愛し合おうではありませんか。第一ヨハネの4章の10節に書いてあるように。多く許された者が多く愛するわけじゃないですか。で、神がこのように願って、このようにその願っているよって私たちに命じておられるって。神が私のことを、私たちのことを愛していることをもう一度その、味わって、もう一度思い起こして、それを見つめて、神に従おうって。そして教会がそうだ神に従おうって。だから私を通り越して、神が見えていくと素晴らしいことですよ。私も神に言われていることを、その私の羊を飼いなさいって。皆さんに使えることによって、私はその神を見て神に使えるんですよ。皆さんは牧師を見るんじゃなくて、神を見るんですよ。理想ですよ。お互いが神に従おうとするんですよ。その結果、喜んで神に従うんですよ、みんなが。そのような国があったらもうすぐにでも国籍変更したいですよ。実はもう与えられてるんですけど。私たちみんな国籍は天にあるわけでしょ。そのような世界が待ってるんですよ。100%。すべての人が神に従うという。素晴らしいですね、神の国は。民がその、喜んで、神の命令に従って、金を持ってきたので、すぐにもう箱がいっぱいになったんですね。それで王の書記と大祭司が金を勘定した、計算した、と書いてあります。 で、納められた金は11節から13節のように使われます。こうして勘定された金は主の宮で工事をしている監督者のたちの手に渡された。彼らはそれを主の宮で働く木工や建築士たち、石工や石切り工たちに支払い、また主の宮の破損修理のための木材や、切り石を買うために支払った。つまり主の、ごめんなさい、宮の修理のための出費全部のために支払った。ただし、主の宮に納められる金で、主の宮のために、銀の皿、新切りバサミ、鉢、ラッパーなど、すべての金の器、銀の器は作ることはなかった。で、納められた金は、そのすべて主の宮の、修理のために使われたんですね。まあ、このためにも使うよということもはっきりした上で、神に従うことを、ヨアショーはおそらく言ったんでしょうね。なので民も喜んで、じゃあそのためだったらって。そして神に言われてるんだったら、私も神に従おうって、神のその命令に従おうとなったはずです。で、監督者とか、木工や建築士たち、で石工や石切り工へのその賃金が支払われて、で、木材や石材を購入して、そうやってそのお金が、回り始めたわけですね。本来のその目的の通りに。そうやってその宮の再建が、まあ、再建とか補修工事が終わっていきます。14節から。ただ、これを工事する、者に渡し、これを主の宮の修理に当てた。また、工事する者に支払うように金を渡した人々と残高を勘定することもしなかった。彼らが忠実に働いていたからである。財貨のための生贄の金と、罪のための生贄の金とは、主の宮に納められず、祭司たちのものとなった。だから補修工事に秩序がもたらされたんですよ。で、そうすると、そこで働く人々も、その忠実に、誠実に働きやすくなるわけですね。で、残高とかもその勘定することもがないくらい、その良い関係が与えられて、その誠実に、みんなが働くようになるわけです。で、この神殿を補修するというプロジェクトは、その被災者たちのお金は一切使われなかったわけです。この神殿の補修工事というのは、ヨアショーがやった。もう素晴らしい、その、なんていうのかな、モデルですよ。なぜかというと、神に従うことを追求した王がこれを命令し、神に従うことに同意した民が喜んで捧げ、神に従うように忠実に大工や石工たちが働き、神の熱心がこれを成し遂げ、神お一人だけが栄光をお受けになるんですよ。めっちゃ健全ですよ。私たちも、その聖霊が住まわれていて、私たちも聖霊の宮なんですよね。でも、いろんなところがその、破損してくるんですよ。いろんなその毎日生活してると、面白くないことが起こったり、その自分の肉が強くなって、神に従うことをやめたりして、でそれでなんか破れてくるんですよ。で、そのために私たちその、メンテナンスする必要があるんですよ。神に対するその、心とか、動機とか。で、その時に、私がどれだけ神にその従うことを追求するのか。神に従うことを同意して、神と。そしてその、喜んでそれをなすのか。そしてそこにその忠実さを神が与えてくださって、その補修するのに、その忠実にそれを働いて。で、終わった後には、ああ、これは神が全て成し遂げてくださったな、って。なんて素晴らしいって。でより、その、神に対する感謝や、神を求める思いというのが、増し変わっていくはずですよ。ものすごく健全ですね、これは。誰か一人が、誰か一部の人がなんか救急するとか、誰かが破産するとか、ではなくて、神に従うことを追求した王が命令し、神に従うことに同意した民が喜んで捧げ、神に従うように、大工や石工たちが忠実に働き、最終的には神の熱心がこれを成し遂げ、神お一人に栄光が返っていく。教会のその一つ一つのプロジェクトが、全部そうなるといいのになと思いますよ。17節から18節、ヨアシュの王政の衰退が始まっていきます。その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。それからハザエルは エルサレムを目指して攻め上った。それでユダの王ヨアシは自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが聖別して捧げたすべてのもの、および自分自身が聖別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取って、アラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった。で、アラムの王ハザエルが攻め上ってきたんですけど、でこの時には、そのなぜそういうことが起こったかというと、その第二歴代史の24章を見てみると、ヨアシュが神を捨てたからなんですよ。そして神が送った預言者たちの言葉に耳を貸さず、挙句の果てに自分の命を救い、自分が王となるために、また神の実現、神の計画が自分に実現するために、その一生懸命働いた、エホヤダの子を殺したんですよ。それで神は、その裁きを、ヨアシュにつけるために、アラムの王ハザエルを使ったんですよ。で、第二歴代史の24章によると、アラムの軍勢は少数だったと書いてあります。少なかったんですよ。それでも神は非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたと書いてあります。ヨアシュが神を捨てたからですよ。だから神から離れるというのは、危ないですね。恐ろしいことですよ。私は神に捨てられて当然なものなんですよ。自分の毎日の生活を見てるとそう思いますよ。どんだけ憐れんでもらって、どんだけ許されて、どんだけその忍耐してもらってるかって。そんなことすぐに忘れて、神に従うことをやめたり、神を求めることをやめたりするんですよ。言い訳のプロだし、責任転嫁のプロですよ。自分だけいい子ちゃんを演じることはいくらでもできますよ。なのに神は私を捨てないんですよ。私を見捨てないんですよ。なぜだかわかりますか？エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニ。イエス・キリストが十字架で言った言葉ですよ、アラム語。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？イエス・キリストが私の代わりに、私の罪をすべて負って、本来私が神から見放されて、見捨てられて、ヨアシュのように、神の裁きを受けて当然なものだって、滅ぶのに当然なものだったのに、私のすべての罪を、咎を、責めを、罰を、恥を、イエス・キリストのに全部負わせて、イエス・キリストが見捨てられるものとなってくださったからですよ。神がイエス・キリストを見捨てられたのは、私が見捨てられないためですよ。イエス・キリストにあって、私の主イエスにあって、神は私から離れず、私を決して捨てないんです。ハザエルが攻めてきたのは、ある意味、ヨアシュに対する最後通告というか、最後のチャンスなんですよ。神に助けを求める。神を助けてくださいって、私が悪いございましたって。私が悪かったです。神は悪者が滅んでしまうことを望まないって。むしろ悔い改めて生きることを願っておられるって。だから今の私があるんじゃないんですか。だから今のあなたがあるんですよ。もし神が悪者が滅ぶことを願っておられるんだったら、とっくの昔に私なんかもう滅ぼされていないですよ。でもヨアシは金を貢いで難を逃れたんですよ。しかもどんな金というか金というか。どんな、その金が何なのかというと、自分の先祖や、自分が性別して神のためにて捧げたものなのに、それ全部、ハザエルに渡したんですよ。主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を、渡したんですよ。神を捨ててしまうと、神に頼るという発想すら出てこなくなるんですよ。たまに自分のこと責めたりするんですよ。困った時の神頼みか、お前はいつもって。いつも神を求めてないはず、ないくせに、こんな時だけ神を求めるのかって。でも、そんな時に神を求めなかったらいつ求めるんだって、いつも思うんですよ。その時に、ごめんなさいって。 神の前にごめんなさいするいいチャンスなんですよ。いつも求めてませんって私、あなたのこと。こうやって困った時だけあなたのところに来てますね、確かにって。どうかそんな不誠実な、不忠実な私をお許しくださいって。そうやってその穴が開くんだもん。補修が必要なんですよ。でもいろんなその難が私に迫ってくるわけですよ、いろんなところで。物質的なことを、経済的なことを、霊的なこと、いろんなことで。人間関係とか。その時に神に求めるんですよ、助けを。もしそこで神に助けを求めるのに、その困った時の神頼みでとか、そういう、そうやって自分を責める思いがあるんだったら、それを悔い改めればいいわけですよ。ごめんなさいって。その上で助けを求めていいわけじゃないですか。それをしないで弱者みたいに、自分のその持ってるものや、自分の持ち前のものとか、神でないものに頼ることをし始めたら、神はもう私のことを助けることができないんですよ。私が求めないから。でも神は私を、あなたを助けたいんですよ。だって永遠の滅びから救うために、イエス・キリストを与えたんですよ。一度いい思いを、本当にキリストにあるその救いを得て、もう天にも昇るような言葉に言い表すことのできないような喜びに満たしておいて、その人生の一番最後に滅ぼすみたいな。そんななんか上げて下げるみたいな。そんなことを願っておられる方じゃないんですよ。もう徹頭徹尾。最初から最後まで、どんな犠牲を払ってでも、まあ、神から犠牲という言葉が出てくるかわからないんですけど、どんなものを与えてでも、神はあなたのことを、私のことを救いたいんですよ。何が何でも。その神に、私たち頼っていいんですよ。自分の悟りに頼ったり、自分の持ってるものに、持ってるもので何とかしますとかって。無駄ですよ。19節から最後。ヨアシの最後ですけど。ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。つまり歴代史のことです。ヨアシの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくと、ヨアシをミロの家で撃ち殺した。彼の家来、シムアテの子、ヨザバデと、ショメルの子、エホザバデが彼を撃った。それで彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。その子、アマツヤが代わって王となった。ヨアシの最後は、家来たちがその謀反を起こして彼に殺されたんですけど、それは、その祭司エホヤダの子たちの血のためにというふうに書いてあります。第2歴代史の24章だと。過去の栄光は過去の栄光なんですよ。どんなに以前神との関係の中で素晴らしいことが起こって奇跡があなたの人生の中に起こったとしても、どんだけその不奇跡的に素晴らしい、もうなんかみんながうわーっていうようなその証があったとしても、過去の話。それは過去の話です。今私の神に対する態度は、また今の私と神との関係はどうなってるんだということが問われるんですよ。ヨアシのその最後のこの晩年を、その、切ってしまえばね、彼は素晴らしい王ですよ。でも、彼のその、人生は、最初から最後までがカウントされるわけだから。彼の最後は、あまりにも悲劇的な最後ですよ。今、私の神に対する態度はどうなんでしょうか？今、私と神との関係はどうなっとるんでしょうか？私に必要なものは、もうこれはイエス・キリストを信じた時に終わってるんですけど、根本的な、全特会的な心の改革ですよ。イエス・キリストを知る前は、私の主は私自身だったんですよ。私の肉だったんですよ。私の肉の赴くままを行ってたんですよ。でも神の恵みによって、憐れみによって信仰が与えられて、私はイエス・キリストを主としたんですよ。その時に、この根本的な改革っていうのは変わってません。福音によって変えられたんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって救われたんですよ。でもその、全特会していただいた、 根本的に変えていただいた、その神に対する心や、その信仰というのは、また福音にとどまるというのは、それはその保つというメンテナンスが必要なんです。ヨアシュが宮をその修繕していったように、私たちもまた補修していく必要があるんです。テトスの3章の5節には、神のその憐みによって聖霊による神聖と更新の洗いとをもって私たちを救ってくださったと書いてあります。二つあるんですよ。聖霊による神聖。それはさっきの言葉で言うと、その根本的な改革ですよ。全特会、心の。神を、イエス・キリストを私のその王として迎え入れる。私の主人とする。そのような生き方をする。それを始める。それが神聖ですよ。だから人生で一回だけですよ。この神聖が起こるのは、新しく生まれるというのは。で、もう一つ、その聖霊による神聖と、更新の洗いをもってって書いてあります。更新の洗いは、毎回です。毎日。毎度毎度。悔い改めが必要な時には、悔い改めるんですよ。神に従ってないこと、神を求めてないこと、そのことが示されたら、神の前に出て行ってごめんなさいするんですよ。それが更新の洗いですよ。それが補修ですよ。修復工事ですよ。神との関係を。悔い改めと言うと、聞こえがなんか、厳しいんですよ。神の前に出て、なんか申し開きをしてよ。すいませんでした。もうこんなことをまたしてしまいまして、本当に申し訳ありません。とか。自分が悪いことを認めたくないんですよ。私はね、少なくとも。皆さんはどうかわかりません。私はそうなんですよ。だから少しでもなんか、自分が悪くないように言いたいんですよ。悔い改めるときにもね。でもそんなことしてたら、穴が開いたままですよ。どんどん大きくなりますよ。でも悔い改めというのは、神からの祝福であり、神からのプレゼントなんですよ。その破れを作ろうときに、私は何を考えるかというと、こんなにも大きな穴が開いてしまって、この穴目じゃなくて、こんな穴を開けてしまった私はなんて愚かなんだということと同時に、その大きな穴を塞ぐだけではなくて、あまり余るほどの、その、補修をする、ものを与えてくださる、その神を褒めたたえるんですよ。なぜ悔い改めるかというと、許される情報があるからですよ。許されるという信仰があるからですよ。女なかったら、悔い改めることなんか絶対しないんですよ。ごめんなさいってどんだけ言っても、許されないのであれば、悔い改める意味ないから。神は許したいんですよ。そして関係を修復したいんですよ。だから、喜んで悔い改めることができるんですよ。神がこの私を、今もうこのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてもうこんなんなった神の前に出れないとかって言って、その私を、神は許してくださって、またご自分の子として、私にその良いものを与えてくださるって、私のその罪を許し、すべての悪を清めてくださるって。神は真実で正しい方だから。で、悔い改めるというのは、更新の洗いというのは、もう一度神の愛を反芻するときなんですよ。キリストの福音をもう一度これを確認するときなんですよ。ああ、そうだったって。この私がこんなどうしようもないものが許されるんだった。自分の視点を神の前に出てね、これすいません、すいません、とかって言って、その、惨めな私に向けるではなくて、悔い改めるときに私の目の前に、どのような方がおられるか、それを見るべきですよ。ペトロがイエス・キリストを知らないって3回言ったときに、イエス・キリストが見ておられたんでしょ、ペトロ。波平みたいな顔して、バカ者ーって言って、そういう顔してたと思いますか、イエス・キリストは。憐れみに満ちて、愛に満ちて、 私が言った通りだったなって。でもその、あなたの罪のために私は今これから十字架にかかるんだよって。苦しみを受けるんだって。私のところに戻ってきなさいって。憐れみと恵みと愛に満ちた、その顔であったはずですよ。自分、できない自分ばっかりに目を留めてたら、悔い改めるのは苦痛でしかないですよ。でも私たちの目を上げて信仰の目を。どのような方の前に私が立っているかということを見るんですよ。憐れみと、慈しみと、恵みと、愛に満ちた方が、私の前にいてくださって。よく来たねって。あなたがその罪を悔い改めて、言い荒らすんであれば、私の正しさと、私の真実に基づいて、あなたの罪を許し、あなたをすべての悪から、私を洗おうって。そう言ってくださる方の前に立つんですよ。更新の洗いを持って、神の前に、私を洗ってくださいって。悔い改めるときに、私たちに与えられているその福音の素晴らしい知らせ、良き知らせ、グッドニュースをもう一回反芻するんですよ。そうだった。私はこの方の前に立つことが許されてるんだって。神の素晴らしさをもう一度味わい、見つめるときですよ。そして私たちに助言者が必要ですよ。教会の中に、私たちのフェロシップの中に、信仰の友が必要ですよ。お互い励まし合って、お互い進め合って、さあ、イエス・キリストに向こうではないかって。このような時だからこそイエス・キリストに期待するんじゃないかって。一緒に立っていこうって。キリストのことに。そしてその、すべてが与えられるために、祈る必要がありますよ。もし私たちが、身を結んでその身を残すためだったら、何でも、キリストの皆によって求めなさいって。そしたら、父は必ずそれを与えてくださるって。イエス・キリストの約束じゃないですか。ヨハネの福音書、15章の16節。それを握るんですよ、私たち。ありがたいことに私たちにはもう根本的な改革が与えられてますよ。聖霊によって新生、新しく生きることを始めさせていただいてますよ。でも、穴がいっぱい開いてるんですよ。だから修繕が必要です。修復が必要です。で、更新の洗いが必要なんですよ。時にはその作業はしんどいですよ。穴が開いてることを認めないといけないから。でもそのたんびに神の愛や恵みをもう一度思い起こす時になるはずなんですよ。でも、ものすごい祝福ですよ。そしてそれを一緒にやっていこうって、イエス・キリストを指し示す。信仰の友が、ここにおられる一人一人に与えられますよ。で、これらがすべて自分にとって必要だという、その必要性が迫ってきて、それが人の祈りになっていきますよ。そして、この弱しのような最後ではなくて、本当に良い最後を迎えることができますように、私たち、この地上で祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを、ここにおられる一人一人のことを憐れんでくださって、あなたの豊かな愛と恵みによって、あなたの御子であるイエス・キリストを与え、イエス・キリストによって私たちに救いを与えてくださって、あなたの子として、あなたの御国を受け継がせてくださる、その約束を与えてくださったことを本当にありがとうございます。私に新しく生きる、その神聖を与えてくださって、聖霊によって。本当にそのゴールも与えてくださったことありがとうございます。私たちの国籍はもうすでに天にあることを本当にありがとうございます。でも毎日歩んでいると、自分の肉であったり、いろんなことにその影響されて、あなたに従うことをやめたり、またあなたではなくて自分の肉や他の人や、いろんなものに従ってしまう私がいます。そしてその結果、たくさんそのあなたとの関係の中に、その穴が開いてしまって、修復が必要なところがたくさん出てきます。あなたが聖霊によってその修復が必要な箇所を 穴が開いている場所を示してくださるときに、どうか私が低くなってそのことを認め、あなたの前に、あ、本当に穴が開いてしまいましたって。私があなたに従わなかったからですね。あなたを求めなかったからですね。自分のその罪を、自分の霊的な怠慢さを認めることができますように。あなたのそのプレゼントである悔い改めを受け取ることができるようにどうかお助けください。お願いします。そして本当にあなたの前にイエス・キリストの御名によって出て行って、その破れているところ、穴が開いているところを修復していただいて、あなたとの関係をの健全なものとして保ち続けられるように、主どうぞお助けください。お願いします。またどうか、ここにいる一人一人に、あなたが信仰の友を与えてください。互いの信仰を励まし合って、あなたに従っていくことを進め合う。また互いに慰め合って、あなたがおられるから大丈夫だと。よってそのお互いの信仰を保っていくこと、進め合う仲間をどうか与えてください。すべての年代で、すべての性別、男性も女性も与えてくださいますように、お願いします。どうぞ私たち一人一人が信仰の友を与えられ、本当にそこであなたに従っていくことを追求していくことができるように、ちょっとどうぞ助けてください。お願いします。私たちのこの地上での最後が、本当に弱し王のようなものになることがないように、助けてください。憐れんでください。いろんなそのアップダウン、その浮き沈みがあっても、ダビデのように、本当にそのあなたに従い続けることができますように、どうぞお助けください。お願いします。あなたの恵みとあなたの憐れみの中に留まっていられるように、主どうぞ私たちをお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。